ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。久々に、シリーズ2本の、ものをですね、連続してやれるようになりました。今日は、第3章の現代のですね、現代の日本の第13回目ですね。このシリーズでもたびたびお話しておりますが、ウクライナ戦争なんか起こってみますと、皆さんが戦争ということに対して極めて大きな誤解をされているということが分かりましてね、戦争は悲惨だという方がおられまして、特にまあリベラルの方、やや左の方の思想の方が強くそういうことを言っておられますが、それはあまりにも歴史を知らないと、とか定義を知らないというふうに思うんですね。やっぱり日本語で話すときはですね、日本語で使われる正しい定義なり歴史なりを知ってないとですね、英語で喋るわけじゃないんで、誤解を招きますね。戦争というのは、このブログでもたびたび言ってますように、相手を殺す鉄砲みたいなものを持っている、昔だったら刀ですが、それを持っている人同士で戦うんですね。まあ、殺し合うというか、ちょっと厳しく言えばですね。武士は武士同士であって、戦争っていうのは、例えば、敵の国民であってもですね、女の子が、小学校の女の子が縄跳びしてるところに、敵の国の人が来て、女の子を撃ち殺すっていうのは、これ戦争じゃないんです。戦いじゃないんですね。これは虐殺なんですね。で、もちろん戦争犯罪ってのありまして、戦争で、その、軍隊が、犯罪にならないためには、戦争のルールを守ることなんですね。戦争のルールは非常に簡単なんですが、まあ、国と国がどうしても戦わなきゃならないことがある。もうこれはですね、本当は止めた方がいいんだけど止まらない。しかしそれがですね、ライフルを持った、小銃を持った兵隊とか機関銃を持った兵隊がですね、何も抵抗できない、女の子を殺すなんていうのは、これはやっぱり戦争とは言えないと、良くないということでですね、もうギリシャ時代ぐらいからもう決まってるんですよ。できるだけ原っぱですね。まあちょっと疑問に思う方は、よくよく調べてみられたらいいんですが、ギリシャ時代のギリシャと、ペルシャの戦いもほとんどはですね、まあ有名なマラトンの戦いとかですね、いっぱいありますが、イストスの戦いとかですね、大体原っぱなんですね。それから、有名なローマの、カルタゴとローマの戦いですね。まあこれも大体、草原なんです。最後、ローマ軍がカルタゴという国自身を、滅亡させようと思った時だけ違うんですね。だけどこれはもう、一般的にはもう珍しいことで、まあ国家と国家の戦いでも、ローマとカルタゴのような戦いはですね、それゆえにそれが問題になるっていう、そういう状態なんですね。それから、これが一つです。ですから、できるだけ都市を避けて、原っぱで戦う。軍隊同士が原っぱで戦う。これは第一条件ですね。第一条件は非常に厳密で、お互いに軍服を着てなきゃいけないっていうことなんですね。これはなぜかっていうと、相手に対してこう鉄砲で撃つときですね、相手が兵隊なのか市民なのか分かんなきゃいけないんですよ。そのためには遠くから見ても兵隊であるってことは分かんなきゃいけない。そのためには必ず軍服を着るんですね。まあ日本ですと、鎧とか兜とか。で、それができるだけ派手であった方がいいってことで、まあ、目立っているわけですね。これは今のちょっと兵隊とはちょっと少し違うんで、迷彩服なんていうのはですね、これは第二次世界大戦後に考案された、ちょっと戦争の定義が変なことになっちゃった後のことでですね。それまでは、だから人間はここで逮捕してるわけですね。文化が後退してるわけです。っていうのは、相手を撃つときに、相手が銃を持ってるかどうかよく見えないから、派手な服装をする。まあ、登り旗を立てるとかね、日本ではホラー街を吹くとかいうのみんなそうですね。それからヨーロッパの軍服を見ますとですね、まあ、ギリシャの軍服も、ローマの軍服もすごい派手ですよ。赤とかですね、紫とかね、青なんてのを使うんですね。で、もちろんこれはずっとそれで、それはまあ、ギリシャ時代は紀元前の500年だったり、それからローマ時代はちょうど紀元ぐらいだったり、それからまあ、だいたい約1800年ぐらい経ったナポレオンの時代の戦争もですね、やはり両方、ナポレオン軍、それから連合軍ともにですね、極めて派手な服装をして、ちゃんと二列渋滞を組んで、草の中に逃げ隠れしないで戦うというのがですね、戦いなんですね。だから、これは戦争というのはそういう定義になっておりまして、これはもうがっちり理解しておかなきゃいけないんです。それから、 もう一つ戦争にはですね、軍隊の方に権利が与えられてるんですよ。相手が銃を持ってるからこっちも銃を持っていいって、これも権利ですよね。それから、いざもうこれ負けたと思ったらですね、もう死ななくてもいいっていうのが、これが戦争なんですね。これが白旗を掲げて、まあ、ここに図を示しましたけど、白旗を掲げて出てくるわけです。その白旗を掲げて出てきたら、まあ、白旗がどんなに主役者であろうと、何であろうとね、それはもう降伏なんです。降伏の時には、これはですね、銃につけてますかね、ちょっとわかりませんが、本当は銃はこの首の後ろにこうやるっていうのが、まあ戦争の規則なんですよね。そしたら、捕虜になるわけです。で、武装解除されて、捕虜として人間の取り扱いを受ける。これも決まってるんですね。捕虜を虐待しちゃいけないわけです。ということは戦争っていうのは、ある原っぱで軍隊同士がやって、相手も軍服を着てる。こっちも軍服を着て、人を殺すものを持ってる。それで戦う。できれば太鼓とか笛とかも使って派手にやると。これは一般の人を巻き込まないという配慮なんですね。それから人間同士ですから、やっぱり負けたと分かったら、降伏をして、捕虜になるという権利もあるってことです。権利行使しなくてもいいんですよ。自決してもいいんですけど、だけど、権利があるってことですね。ところが、これに対してこの写真をちょっと下に詰めましたが、この前の戦争から変になっちゃったんですよ。大東亜戦争、第二次世界大戦から変になっちゃったんですね。変になった日にちはもう何回もこれここで言ってるんですが、1947年の4月のですね、ナチスドイツの空軍が、スペインのゲルニカという町をですね、爆撃した時。これが初めて戦争と虐殺を混合しちゃったもんですね。なぜかって言ったら、ゲルニカには軍隊がいたわけじゃなくて、市民がいたわけですね。まあ、反抗的な市民がいたってことですね。まあ、軍隊も少しはいた。で、ほとんどの人は民間の人だった。そこに爆撃機が来て、ダーンと爆撃したわけですから、これはもう相手は軍服も着てない。それから、降車砲もないわけですね。ですから、向こうから来て、向こうから飛行機が爆撃機が来た場合、こっちには軍隊がいて、降車砲があれば、それはいいんですね。相互にその、戦争のルールに従ってるわけです。で、まあ、軍隊の場合はもう戦う意思がなかったら、まあ、白旗を掲げるとか、それから相手に連絡するとか、いろいろ通報の手段がありますんで、それをするわけですね。ところが、そのゲルニカは、もうわーっと来て、無差別爆撃したわけですね。これが最初なんです。だから、まあ、日本で言えば、東京空襲とか、広島、長崎の原爆投下、あれ戦争じゃないんですよ。戦争行為じゃないんですね。ただ、アメリカとしてはですね、明らかに戦争行為じゃないことやっちゃったんで、戦争の罪を問われちゃうんですよ、どうしても。だから、それを避けるために、特に日本人にとっては、次からまあ、嘘というか、戦争のルールも絶対教えない、っていうことだったんですね。まあ、ここに示したように、この爆撃で亡くなったお母さんとか子供とかですね、まあそういう写真とかそういうのいっぱいあるんですね。ただ、非常に残念なことに、これについて、これは戦争ではないという意識がですね、はっきりしないんですね。そういうことで、それ以降ですね、第二次世界大戦以降の戦争っていうのはですね、国際的に戦争のルールっていうのがあまりこう議論されなかった。それはどうして議論されないかというと、一番戦争で勝ったアメリカがですね、日本に対してもドイツに対しても無差別爆撃をしたもんですから、まあ、この罪を逃れるために、戦争とはどういうものかということを隠したんですね。もう国連の全体で隠しておりますから。まあ、しかしこれはちゃんと歴史を学べば、1947年4月のゲルニカ爆撃以前はちゃんと戦争のルールが守られてたっていうことですね。ちょっと日本軍のことを言いますとね、1937年です。1947年と一部言ったかもしれません。1937年4月ですね。日本軍のことを言えばですね、時々話題に上ります南京虐殺。これはですね、まあ、中国は30万人日本軍が殺したって言ってますけど、そんなことはないんですが、まあ、5000人とか1万人とかが一般市民が被害を受けた可能性があるんですね。それはどうしてそういうことが起こったかっていうと、戦争っていうのは、ある城を、南京城ですね、お城ですね、お城を軍隊が囲って、それからこれから攻め入るぞっていう時は、必ず呼びかけるんですよ。で、明日の12時までに退避しろと。非戦闘員は退避しろと。で、退避してから攻撃をする。あの時も日本軍はちゃんと そのルールを守ってやったんですが、なんで5000人とか1万人とかって軟禁で一般市民が殺害されたと考えられるんですが、殺害されたかというとですね、あの時はこの城の中にいた中華民国軍が中にいる市民が逃げていくと撃ったんですよ。逃げるなって撃ったわけです。人質にしたわけですね。自分の国民を人質にしたんです。ですからこの場合はもう攻めるしかないので、まあ、できるだけ市民に被害がないようには攻めるんですけど、それでもやっぱり戦争の戦場になっちゃったらね、巻き込まれて死にますんで、まあ、そういうことで紛れたんですけど、それからその南京の前ですね、南京城攻略の前ですね、上海をの戦争の後、南京で戦争があるんですけど、その間ですね、中国軍は日本軍を狙撃するために、伝兵っていうのを、作るんですよ。それはつまり市民の格好をしてて、兵器を持ってて、日本軍を撃つって。これをやるとですね、虐殺が起こるんです。つまり、兵隊としては、軍服を着てない人を撃たなきゃいけないことになりますからね。これは戦争のルールに反することになりますが、それは敵方がそういう細工をした時に限るということですね。ちょっと工事の雑音なんか入ってるかもしれませんが、まあ申し訳ありませんでした。時間もちょっとカウントが遅れましてですね。しかしこれは非常に重要なことで、戦争というのはどういうものか。つまりここのアメリカで軍隊は降伏ができる。軍隊が降伏ができて、広島長崎の原爆を落とされた方の日本国民は降伏ができなかったんです。だからこれはもう虐殺なんですね。これもはっきりとしなきゃいけない。で今後の戦争もですね、戦争を止めるってことは極めて難しいんで、よく平和を守らなきゃいけないって口で言うのはたやすいんですけど、本当に戦争を止めるってのは非常に難しいんで、やはりまず第一弾はですね、戦争の規則を守る、ルールを守ると。一旦アメリカが謝る必要があると思いますね。まあそういうことで、この、あれにいたしました。ちょっと途中音が入ったり、少し時間がわからなかったりして、どうも失礼いたしました。